こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が、今日もこのついてるソングでやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、皆さん3月31日で、17年前の今日ですね、まあ、今日と僕は思ってるんですけど、3月31日の2003年平成15年3月31日の、毎日新聞の夕刊にですね、この京都三条ラジオカフェが記事として、取り上げられてまして、そこに目が行きまして、その、まあ、サブタイトルみたいなところに、NPO 法人で、コミュニティ放送局ですよね、コミュニティ放送局で、初めて、日本で初めて、コミュニティ放送局が NPO 法人でありながら、コミュニティ放送局が初めて、日本で立ち上げられますみたいな感じの記事でして、でそれを全部こう最後まで読みますと、最後にまあ電話番号が書いてあってですね、でそこに電話をさせてもらったということが、この私のね、この京都三条ラジオカフェでですね、ラジオをさせてもらうきっかけになったことです。で、その時はですね、まあ、面接に行ったのが次の年4月1日やったと思うんですけど、うちの松竹もよりね、新たに入った従業員を、最初の仕事として僕と一緒に、京都三条ラジオカフェの面談を受けに行くということにしてですね、一緒に、まあ、行ったということがあったんですけども、まあ、その時にですね、面談させていただいて、やるかやらないかっていう、まあ、決断と、やる場合はどれぐらいの契約にしますかみたいなね、ことがあったんですけど、まずは3ヶ月っていうことを言ったのが、まあ、今でも覚えてるんですけども、まあ、その3ヶ月、まずは3ヶ月って言ってたのがですね、もう今年で丸17年になります。現実僕の番組は4月からですので、今日は3月31日なので、まだ丸17年ではないですけども、まあ、来月なるとですね、もう丸17年になるわけです。まあ、僕自身がですね、この毎週火曜日ここに17時に、まあ、仕事やってますんでね、仕事やりながらここに生放送に来るということ自体がですね、まあ、試練みたいなところもあってですね、まあ、3ヶ月も続くかなってやれ始めの時は思ったんですけど、なんとか、まあ、毎週火曜日17時にずっと来れてましてですね、まあ、17年になります。今日はですね、回数で言うと875回目であります。最初3ヶ月と言ってて、今、まあ、17年今年になりますということなので、875回ということで、当初はね、3ヶ月言ってたのに、もうここまで来ると、やっぱり1000回行きたいな、みたいな、やっぱ気持ちになってきてますんで、まあ、いつまで続くかっていうのは分からないんですけど、まあ、ラジオカフェさんがもうそろそろやめてくれないですか、みたいに言われる、まではですね、なんとかですね、ラジオカフェさんと一緒にですね、これからもですね、ワクワクが継続できればなと思いますんで、まあ、本当にね、継続はっていうことで、継続は力なりっていうのをね、よく言葉で聞きますが、まあ、僕自身がですね、このラジオをやりながら、もう何年やってるのってこう聞かれた時にですね、まあ、今年ならまあ17年ってこう言うわけですけども、も聞かれるたびに、まあ、やってる年数がね、長くなってるっていうのが、まあ、前からやってることを知ってる人がですね、まだやってんのっていうのと、すごいなっていうふうにですね、こう続けてれば続けてるほどですね、まあ、そう言われることが、まあ、多くなってですね、言われるだけじゃなくて、まあ、感心されるということもあるんですけど、まあ、その辺をですね、本当に継続は力なんやな、ということで、僕自身がいろんな、場面でもですね、感じておりますんで、 まあ、これからもですね、続けていこうと思いますんで、皆さんと一緒にですね、引き続きですね、この私と一緒に、ワクワクがですね、続けていければ、皆さんもワクワクを感じていただければいいかなというふうにも思いますので、引き続きお付き合いしていただければありがたいです。それでですね、まあ私の夢でもありますが、皆さんの笑顔でですね、この京都が元気になってですね、その京都から日本が元気になって、でその日本から世界がですね、世界の中でも困ってる人がですね、困ってる人を見たら、自然にですね、笑顔で助けられる分かち合いの気持ちがですね、広がって、で戦争もない幸せな社会になりますということですね、僕の夢でもありますんで、皆さんの笑顔でですね、絶対それは実現するというふうにも思ってますんで、まあ、今日はね、私の大きな夢としてですね、語らせていただきました。はい。続いての、まあ、コロッと話が変わるんですけど、これ、今日ですね、私のお客様から実際に聞いた話でですね、この辺もですね、今まあコロナでですね、どうなるかわからん、世界がどうなるかわからんって、ちょっとね、いい話があんまりない中でですね、ちょっと参考になるんかなと思ってですね、皆さんにお伝えできればなと思うんですけど、まあ私のお客様で、まあこの話になるとは全然思ってなかったんですけど、お客さんの方からまあ、あの話 してくれましたんで、お伝えしよう思うんですけど、私のお客様で、中咽頭がんっていうね、がんに7年前になられた方で、で診断された時に、この中咽、もう喉ですよね、喉の辺の中咽頭っていうところがあって、そこのがんとですね、でそれだけじゃなくて、リンパにもですね、リンパ節っていうところにも転移していると、見つかった時にはもうそんな状態だったらしいんですね。で職場にそのまあ、休むのにですね、もうすぐ入院やということで、で職場に休むのにこう診断書を持っていくときに、もうやっぱりそこの診断名がですね、すぐ見に行くらしくて、自分自身もね、でそれ見たときにもう俺も終わりなんかなみたいな感じでですね、思うのと思ったのと、であとまあ実際入院して手術して、でまあがんのね治療って三大治療っていうのがあるんですけど、手術して、であと放射線治療で抗がん剤、まあ、この辺をですね三大治療って言うんですけど、この三つの治療はね全部したっていう風に言ってましたね。で、見舞いに来てくれる職場の人がたくさんいらっしゃったんですけど、まあ、自分の前ではですね、あ意外に元気やなみたいに、言ってはくれてたんですけど、病室出てちょっと先で行ったらですね、もううちのお客さんが A さんやったとしたら、もう A さんちょっともうやっぱりやばいんちゃうみたいに、いうふうにですね、言われてたっていうことで。で、職場の間でもですね、そういう話題が、いっぱい広まってたらしいんですね。で、この A さん曰く、同じ病院の病棟でもですね、同じようにまあ、がん、いろんなね、がんの患者さんがいてはるんですけど、自分はまあ4ヶ月以上入院してたらしいんですけど、それが一番長い方で、だいたいまあ僕よりも短い人がですね、僕っていうか A さんよりも短い入院の人がですね、治療中にやっぱどんどん、何人もですね、亡くなっていったのを見て感じてたらしいんですね。で、でもその方は自分も亡くなるんかじゃなくて、亡くなってってる人、こんなたくさん亡くなってる人おるんやっていうのも、まあそれは病院でね、そのがん専門の病棟に行かんとわからんことですし、行ってる中で、あそんなたくさんの人が亡くなるんかと思った時に、どういう人が亡くなるんかなってちょっと考えたことがあったらしいんですよね。そしたらやっぱり、自分より若い人とかはまあ子供さんも小さいから、やっぱり自分が亡くなったらどうしようとかね、これ以上その家族にも会えへんのんちゃうかとか、子供に悪いなとかですね、現実まだ起こってもない先のことをですね、やっぱ悪く考えてしまう、考えるとやっぱり寝れなくなる、やっぱり寝れないっていうのが一番悪いんかなみたいに、その方は話してくれてました。で、その A さんはなんで寝れたんですかって聞くと、まあわしはもう なるようにしかならんやろみたいな感じでですね、やっぱ現状をしっかりと受け止めて、今せなあかん、やらなあかんということを、しっかりと受け止めてですね、それで、その三大治療に対しても、前向きに向かってたっていうことを言ってました。まあでも一番辛かったのはやっぱ倦怠感。今コロナのね、話の中でも倦怠感っていうのが出てくるけど、やっぱ倦怠感っていうのがむちゃむちゃ、きつかったというふうに言ってました。やっぱ横になっても仰伏せ、うつ伏せになっても仰向けになっても、どんな寝方してもどんな姿勢になってももうだるい、きついのだるさが全然こう取れなくって、それが一番辛かったなって、いうふうにも言ってました。でもまあ今、もう7年経ってですね、がんが全て消えたっていう風にね、ところまで来てですね、やっぱこう命の大切さっていうか、まあ生かされてありがとうとかですね、そのようにですね、思うっていう風に言ってました。で、コロナのことも言ってましたけど、やっぱこう、自分がもうすでにね、なってたらどうしようか、なってたらまあ人に会うと移す可能性もありますよね。だからそうならないようにどうするか。そうやってなるべくね、外にね出ないようにするとか。やっぱりもうそういうふうにしていかなあかんのちゃうかみたいに言ってました。ですので、やっぱこう悪く考える病は気からっていうのはほんまにあるぜってみたいな感じでね、言ってましたんで、参考にしていただければありがたいです。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。